ではこの時間は里の山がとっておき情報をお送りしていきます。スタジオに NPO 法人里の山がから佐藤悦子さんです。今回もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、今日はあの実は収録だったんですけれども、ちょっとこうとんでもない事件が起きて、ね、実は収録時間ちょっと遅らして、はい、今回ね、スタートしたんですけど、
申し訳ありません、ちょっと田んぼの事情で
大変だったみたいですね。
まああのね、あのやっぱり毎日田んぼの水見っていうのをやってるんですけど、
はい、
あの田んぼの、ま、去年も田んぼしはったとこをまた今年借りて、で田んぼちょっと広くなったんですけど、それはあの水が抜けないんです。
水が抜けない、
水が抜かるというか、はい、水がねこう
溜まったまんまになるんですね。
そう、溜まったまんまなんですけど、はい、あの今度またあの、まあ、去年ねあの畑にしてたところを田んぼにすると、もう本当に毎日ね水があの抜けてねたまらないんですよ。
で
それをねあの本当にもうあの毎朝ね行って、でまた水を止めて、
はい、
それがもう毎日
毎日
大変。そんなんでね、なんか毎日バタバタとしておりまして、すいません。
いえいえ、まあ、そんな中でも、高平のね、あの里は、
そうですね、
はい、自然がいっぱいで、
そうなんですよ。
ね
あのね、前にお話ししました時は、まだね、あの田植えのところもずっと水は張ってありましてね、はい、大船山が映ってたりとか、ある夜なんかは、その村のね、こう街灯がずっとあの水に映ってね、これもまたすごいやっぱり田園の里山の風景としては ねあの本当にあの教習をそそるというか、ふるさとだなってね、なんか本当にこう胸いっぱいになる景色なんですけど、まあいよいよねあの田植えがもう済みまして、でもうだいぶあの大きく稲がね大
き
く
な、
はい、もう今年はあの鹿がねまたもう頻繁に出ましてね、やっぱり稲もねだいぶあの食われるというかね。
稲も食べるんですか。
そうなんですよ。稲のね柔らかいね、はい、それもねよく知ってますね。あの、田植えしてすぐには入らないんです。
はい、
田植えして、そのサナエが、はい、この地面に根を下ろして、キュッとこう根を張った時ぐらいに、まあ多分ねしかもねこう、あの歯でねキュッと食った時に根っこまで抜けたら、食べにくいと思ってるじゃないですか。だからね根を張ってガチガチと食べて、上だけ食べられる、根が張ってるから、それぐらいの時をもうよう知ってますね。そうなるともうすぐにね、あの田んぼに入って、根をバーッとねあの食べられるんですよ。
葉っぱ食べていくんですね、
は
い、
うちは、まだその時は、あのまだ最初の頃はまだ田植えちょっと遅かったから、それがあの麦をね私たちもまたあの、その植えさせてほしい人がね、あのひんめりの作家の方が、あの去年来られまして、あのちょっと自分が今まで作らせていただいてたところができなくなったから、そのひんめりの材料の、ライ麦かな、それを植えさせてほしいって去年の秋から来られて植えられて、でそれが随分大きくなって、大きくなってかその前ですね、芽がちょうどね出てきた時ぐらいに、もうあの去年ですけど、それはあのある時ねだいぶもう20センチか30なってなと思ってたんですよ。しめしめこれはうまいこと言ったやろなと思ってたら、ある時5センチぐらいになってたんですよ。もうそれぐらいねその新芽が好きなんです。だからもう田植えが終わった後、やっぱり私たちの境でも、あの高齢者であまりできなくなった田んぼを、あの預けてらっしゃるんです、ある人にね、でその方はたくさん あの田んぼを預かって、その方が、あの佐藤さん、ね、あの網をね鹿よけの網ないかって、私はあのちょうどおことの友達で、あの淡路島から来てらっしゃる人がいてて、その人のご主人 の、あのまああの幼なじみです、その人が漁師さんで、あの淡路島でその定置網を毎年買いはるんですね、でその定置網を買えただから去年 の、その網を譲っていただいて、でそれをあの私は買ってくるんです、毎年網買いに行くんですよ、でそれをあのこちらでね、あのお分け、まあ、だいぶあの聞くところによると、
ね、
あのあいうホームセンターよりもだいぶお安いです。でそれをお分けしてね、でその方が今年も分けてないってね、まあ、ありますよ言って、でその時は20枚持っていかれました、でまたそれからちょっとして、もう20枚いたの、もう今年はもうほんまに鹿のやつな、もう頻繁に入りおるって言ってね、
そうなん
だからあのまた20枚と言ってきたんでね、この間行ってきてね、それもあのまた分けようと思ってるんですけど、はい、まあ本当にあの鹿と戦いですね。
そうなんですね、この時期はそうなんですね。
そうなんです、そのやっぱり一回はいいんです、あの、あ、一回は食べられてもね、はい、稲というのすごいですね、出てくるんですよ。
そこからまだ
でも2回食べられたらもうダメみたいです、はい、うちも1回食べられて、でそれで2回目でちゃんと出てきましたけど、はい、はい、あのやっぱりあの稲も考えてますね。
最初食べられても次でなんとか、はい、あの2回はちょっと厳しい、
2回はちょっと厳しいなっていう感じ で、ね、はい、でまあ皆さんその網をね、あの張られ て、うん、まあ、うちなんかも張りまして、まあ、私とこはたくさん人数がね、あの割にいますの で、
の、
はい、あの、はい、でまた今年はその、まあ、いつもお話ししていますラララタカヒラという、う
ん、
学生のグループがありまして、はい、その子たちがあのそういうなんかイベントした時、うん、その後に、うん、あの彼らはその、はい、あの鉄柱 の、はい、あの柵の鉄柱を打ち込んでくれるんです、はい、
地面に。
それを大変なんです、だからもう若い子たちがそれを地面に、あの1回ドリルで穴開けっていうのがありまして、それでドリルでガーッと開けてそこに鉄柱をして、はい、で今度その鉄柱をね、こうなんか神社の鳥居みたいなのがあって、はあはあ、で真ん中にこうまた棒が、はい、もう筒があって、それにその鉄柱をポンとかぶせて、はい、それをワンツのスイでガーンガーンとこう下にね、引っ張って、それでそれを打ち込んでいく。
なるほど、
そういう力の
ね、力仕事ですね。
そう、それを大学生の子が今年ね、
助かりますね、
はい、もう2回にわたってねあのイベントね、そのイベントが、あの田植えのイベントだったんですよ、はい、あの5月の末だったんですけどね、はい、もうあの全部でね、あの阪神館西宮とか、はい、あの宝塚とか、はい、そういう阪神館のところから親子連れ33名かな、
うん、
来られて、
あの方来られましたね
はい、もう子供がたくさんね、来て、それであのちょうど神社にね、もう駐車場をお借りしまして、止めさせてもらって、そこからあのちょっと歩いたところに、うん、あの私がこの何年か前に、3、4年前に購入しました、はい、小さい田んぼなんですけど、はい、そこを私らは高め府神社田んぼと呼んでるんですけど、ね、そこにあの行って、はい、それであの一応あのベテラン の、 その、はい、あの農家の方にちょっと説明していただいて、うん、どんな風に植えるかとか、うん、でそれからいよいよね、はい、あの子供たちが田んぼに入りまし
て
であのこう田植えというのがありまして、
田植えと、
はい、でそれはこうずっとあのビニールの紐みたいなのがあって、はい、で30センチなんです、うちの間隔は、皆さんも24とかね、うちはお広いんですよ。
あ、なるほど。
で30センチのところにこう、はい、あのなんかね、ビーズの玉の大きいビーズみたいなのが、ね、こうついてるんです、はい、でそれはこう水の上にペッとこう、はい、横とあの左と右で学生が持ってして、はい、あのした時に、
うん、
あの浮くんですね、水に。あの他のものだったら沈んでしまう、上に浮くから、それに従ってあの並んで最初始めるんです、はい、こう苗を持って、で植えたら今度下がるんです、それ
下がっていく、
また30センチ、はい、またね別 の、 あの方向に30センチ の、はい、の棒に30センチをつけて、それに従って、その持ってる子あの端っこって端っこの、ね、はい、持ってる子が30センチ下がるんです、はい、それじゃみんなもこう下がっ て、
がって
でまたその30センチのところ、
なるほど、
はい、
等間隔にこれでいけるわけですね、
はい、でところがね、あの去年までは、はい、あの そういうのはこ去年まではこう木でやってたのかな、はい、そうしたのが原因なのかどうかわからないんですけど、はい、もうそれはそれはもう曲がってぐちゃぐちゃだったんです、ね、今年も、ね、どうなるかと思ってましたんですけど、だけどね、あの
今年は
すごかった、みんなビシッとね、
まっすぐ
本当に何人が怒ったんだろうすごい思ったんですけど ね、 ね、子供たちが、
はあ、きちっと
仕事したんですね、はい、そうなんです、ほんでね、まあまあ子供らやし、でそんなにあの家族連れで、あのそんな都会の人たちだから、まあ半分もね、やってくれはって、ほんでまあ半分はまあこっちのね、ふるさと酪農部のメンバーでね、また後で仕上げようかって言ってね、まあそんなもんやろってみんな言ってたら、 全部終わっちゃったんですよ、その狭い田んぼですけどね、まあ、一旦に満たないんですけど、
でもね、
それがね
ビシッと
終わっちゃったんですよ。
よかったですね、
もう本当にね、もうびっくり仰天。
よかったですね。
でもまあね、あのみんなね、本当、まあその、あの田植えの前に、もちろんあの、田の神さんに、はい、あのお盆に、うん、お酒とそれからだし、じゃこのあれですけど、はい、それから塩として、はい、最初に、まあ、あの神様、あのどうぞ今年も豊穣、五穀豊穣でありますように、まあ、そういう拝むのも、うん、あのちゃんと前にするんですけど、うん、まあ、そういうあの田の神事ですね、うん、田植えの神事もねしながら、でもやっぱり子供たちはシーンとしてね、なんかね、あの、ああいう場面にね、うん、接することがないですから、
なかなかね、
はい、でちゃんと祝詞もね、はい、あの上げてもらってね、その指導してくださった方がね、あのここに集いてね、その、あの阪神家のね、はい、親子が集いてね、これから田植えしますのでね、どうぞよろしくっていうのもね、ちゃんとこう祝詞風に言ってくださって、はい、でまあ始めるんですけど、まあ、そういうところからじっと聞いてましたね。でまああの中にはね、もうそれはお玉じゃくし、カエル追いかける子もちろん
それはいます、それはもう動くものはね大好きですから追いかけたいですよ、はい、
もちろんそういうふうにねやる子もいてれば、本当に田植えをね真剣にね、いろんな子がいてね、
あの
楽しいですから、
そうですね、
はい、で今年はだからその阪神館の子供たち、うん、親たちをね、うん、もうみんなやっぱり顔がね、うん、なんかニコニコニコニコとしてね、本当になんていうかやりきったっていうかね、であのずっと流れてますから、あの水路にね水が、はい、それから水を汲んで、みんなそこでじゃーっと足とか洗って、でまあ、あの里の山がに上がってきて、そこからあの薪割りをして、はい、で薪であのご飯を
ご飯炊いて、
でもマッチ吸って、はい、あの炊くんですけど、まあ、あの初めての子ですよね、皆さんね、ほんでマッチが釣れなかったりとか、まあ、大学生の子が指導してね、
教えてあげて、
その大学生もまだ1回目か2回目なんですけどね、
そんなにマッチ世代じゃないですよね私の世代でギリギリかもしれませんけれどマッチ、ね、
でもまあもう一丁前にね、
こすねんで
結構おいしいですこすねんで言ってね、そうもう本当にでも微笑ましいですね、その大学生の子と小学生とかね、幼稚園の子が ね、で初めてマッチ吸った子がね、そんなしてきたりね、もう輝くこう笑顔がね、やったっていうね、あの子供たちのああいう笑顔を見てるだけで私はね、もう本当に幸せで ね、
なんかあのそういう場がねもう出来上がって、
ね、そうですね、あのやっぱり子供らはまあ私たちの大人よりも、うん、あの学生のお兄ちゃん、お姉ちゃんと、でもすごいあのお兄ちゃんにも懐く子が出てきたり ね、まあ、学生にとってもいい経験だし、うん、子供たちにとってもそういうお兄ちゃんお姉ちゃんとね、
すごくいい経験だと思
います 、ね、いい経験ですね、それを見てる大人になんかアドネラリンとかジーンときても胸いっぱいになってそれが元気のもとでね、
そうですよ、はい、まさにそうですね、そうなんです、いい循環が、ね、そうですね、生まれてますね、はい、
でまあ、そういう光景を、まあ、村の人たちも見てて、ね、
また見てもらって、
はい、でもやっぱりちょっと失敗もありました、
私も失敗ありましたか、
その村のね、公民館の前にね、駐車場にね、止めさせてもらって、あのみんなのイベントに来た人はうちの駐車場に止めるんですけど、村の私たちの、あの活動のメンバーは村の駐車場に止めさせてもらったんですけど、まあ、私もね気がつかないでね、消防のね、あのいろんな機械ってか、ね、置いてある前に止めてしまってね、もう私も、はい、でもそれでえらい怒られてね、でも私もそれ気がつかなかった、もうその解雇のなんか根に駆られてね、もう本当にあの、ね、なんていうか悪かったと思ってね、もう涙が出てきて、ね、
そうですか、
でそのあの叱ってくれた人がね、あのまだなあの叱ってもらえるだけでもな、マシやでって言ってね、言わってね、だからそうです、本当にね、あのありがたいですね、
そ
の
ね、
なんかあの本当にあのどうなんかな、もうあの村のね、村としてのメンバーを抜くんじゃなくて、あの本当に怒ってくれて、まあ、それは本当にありがたい
と思います。そうですね、一員と思ってるので、そうやって言って村のルールをまたこうね、っていうです、ね、
もうあのいろいろ失敗
もまあまあ繰り返しながら、でも作業的にも皆さん大変な作業ですけど ね、
そうですね、
でもそれもこう楽しい、
そうなんです、田んぼに入ることはもう田んぼは本当にあのだからみんなね、もうあの長靴なんて ゃとても使えないんです。抜けてスポンと抜けてしまいますからね。だからみんなに、
裸足です
か？裸足っていうか裸足はねちょっとやっぱり昼とかがいたりするかもしれない、田んぼはあんまりいると引いてないですけど、やっぱりハイソックス、それを2枚ぐらい重ねても
履いて足袋のような感じ
ですね。そうです、足袋の、そうです、そういうのでハイソックスに、ね、持ってきてください、だからみんなそんな感じでしたね、子供はね。
じゃあドロドロ気にしながら、
そうです、
じくじくになります、
そうそう、もう泥んこになってね。で、まあみんなでそれでご飯炊いたご飯をね、だからやっぱり自分が直にこのマッチ吸ってね、兄ちゃんに教えてもらいながら、姉ちゃんとかね、それがもう嬉しかったやろね、もう日頃いっぱいしか食べない子もね、2杯3杯
おかわりしてお母さんもびっくりみたいな
で、まあ一緒にね味噌汁もね全部自分たちで切って ね、 いいね、それでお姉ちゃんたちと一緒にやってね、まあそんなんがねすごいなんか一日ね、まあちょうどいい天気でしたし、
は
い、だからまあそれでねやれたりとか、でそれが5月 の、 地球と遊ぼうですね、で6月の地球と遊ぼうは、さつまいもの苗植えです、でそれもその前に、やっぱり大学生の今年の大学生のグループは、リーダーのことも子もさりながらね、なんていうかすごいこう熱心にね、8人か9人ぐらいね、メンバーがいましてね、やっぱり感覚の中で自分たちはどんな活動してるかっていうのをこう呼びかける場を設けてもらったらしくて、そういうのがあって、割にたくさんね入ってきてもくれて、そして彼らもその何かイベントがあるんだけど、例えばさつまいもの苗植えとしたらその畝作りがあるわけですわ、
先にね、
はい、それもきちっと来ますのでね、前はなんかふるさと酪農部のメンバーに任せきりいうのもありましたけど、今年の子たちは、きちっとそらして前もっての準備に入りますし、でそこでちゃんと準備をしといて、でさつまいものちょっと人数は少なかったんですけど、なんか5、6組でしたけど、やっぱり西宮とか、西宮からだいぶ来てました、ね、西宮から10人ほど来てた
かな、
はい、私のおことのお友達 の、 娘さんと孫さんとか、そのお友達の家族4人とかね、そんな方も来られて、でそれでさつまいものね、これまた早くてね、
苗植え、
もう苗植えね、
これも大変ですよね、
そうなんですよ、だいぶ70株か80株植えたんですけど、すごい早く植えられまして、子どもたちすごい楽しんで、で大学生も10人ぐらいいましたけど、で一緒にね植えて、でもその後はもうみんな川、ちょうどね里の山が前に小さな小川があるんです、で一応漁道とか作ってあったりとかしてるんですけど、そこにもう子供らは集中しましたで赤原イモリそうかね、
それ
カニですね、サワガニですね、サワガニとかね、そんなもう取るの夢中ですね
もうそっちがメインかというぐらいに
でやっぱり中にはね、やっぱりご飯を炊くのに興味を持った小学校3年生の、ね、子がいまして、その子はもう全く初めてですから、またマッチをね、もう震える程度、
ちょっと緊張しながら
そうそう
ドキドキするでしょうね、
そうなんですね、
燃えると思うと、
そうなんです、だからでそれね、ずっと吹いてきたら、もう吹くまでは強くバーっとね仰いでなって言ってね、うちわでね、一生懸命やってました、もう汗たらたら鳴らしてね
目の前炎ですか、暑いですもんね、
そうですね、暑いんですよ、ほんでこうでこんならね、湯気が出てきて、それがね、だんだんこう香りをね、その湯気の匂いをこう嗅いでたらね、焦げ、ちょっと焦げの匂いをしてくれと、ね、私が言うね、はい、そうしたら火を落としてね、ここに火消し壺いうのがあって、それにこう火を落として、ほんでちょっと置いてね蒸らすんよって言ってるんだけど、その子たちとかお母さんたちは全く初めてやから、もう何遍も煙っていうかね、湯気の匂いでガリガリ出るんだけど、だけど燃え、こっちの下で燃えてる木の匂いと湯気の匂い
分からへん
わって言って、ね、
そ そうですね、あまり湯気に近づく暑いですからね、危ない、鼻がやけどするし、
そうなんですよ、
離れると木の、ね、燃えてる香りもして一緒になっちゃうから、
なんやどれなってんねや、
焦げてんのか燃えてるのこれは、
匂ってきた、なんか匂う匂うとか言ってね、もう焦げてるわ、だいぶ焦げのに
だいぶ焦げてましたが、もう遅かった、
そうなったらもう火落としね、これでもうちょっと10分ほど置いたらね、出来上がりよ言ってね、もうあの私は手を出さない、ね、口はちょっと出しますか、
ね、いい経験ですよ皆さんね、
そうです、でそうじゃ迷子だけ出ましてね、
あ、そうなんですね、
まあ、ちょっと焦げありましたけど、まあ、焦げもね、
おこげさんも、
はい、おこげさんもね
焦げてましたから、
はい、そうです、だいぶ焦げてね、ちょっと焦げてたから、まあ、それぐらいでね、よかった、いいですね、2升ゴンゴぐらい炊きましたね、
すごい、
2つの釜でね、はい、まあ、それも子供たちやらね、大学生でも、やっぱり、ね、みんなでご飯を炊いて、その一緒にご飯食べるっていうのは、すごくいいアイディアっていうかね、
そうですね、
はい、やっぱ同じ釜の飯を食べると、そう、まあ、そのちょっと意味は違うかもしれないけど、でもすごいね、いい体験になるんでしょうね、町の子にとって
共通の、ね、体験を
そうですね、はい、
できますし、
はい、だからそんなんでさつまいもね、やっぱりまだ物足らんいう子もいてね、もう昼からまた別のところに ね、
別のところで、
はい、今度そのラララタカヒラっていう、ね、グループが、はい、今度サンダ町役って、はい、
ね、
9月10月、はい、11月ってあるんですけど、今年はまたたくさんのグループがエントリーして、うん、サンダの町を博覧会場に見立てて、うん、はい、いろんなとこでこう遊べるように、サンダを楽しんでもらう企画がサンダ市観光協会主催で、はい、まあ、市とも提携してやってはるんですけど、うん、はい、で私は4年前、3年前かな、うん、3年前からエントリーして、はい、してるんですけど、3年前は、まあ、市から声かけられて、はい、もらった11組のエントリーだったんですけど、うん、はい、去年おととしはあれですね、そうだったんですけど、うん、去年がもうぐっと増えて、はい、何十組、30組か40組ぐらいあったん違います、今年はもっと増えるみたいなんですよ。
あ、そうですか。
でもね、やっぱりそういうので皆さんが、うん、そういうのにエントリーして、うん、でエントリーした者同士で、うん、何かその例えば新規バスさんもエントリーしてありますから、うん、はい、新規バスさんとこうこの何ですか、交通のね、はい、こうなんていうかな、連携してね、こうやっていける、はい、やっぱりそういうのをまた三田市もこう狙ってるというか、こう横のつながりというか、ね、うん、交流がね、そういうふうな企画がまた今年も行われますので、それにラララ高平も任意の団体で、はい、うち の、 畑を使ってさつまいもを、はい、さつまいも掘りをして、うん、そのさつまいもを、うん、ピザ窯がありますの で、はい、
そこ で、
でピザも焼きながら、はい、さつまいもの焼き芋、
いいですね、
それもちょっとそのピザの温度よりも温度下がったところに入れて、はい、銀紙に包んで入れるんですけど、
は
い、
ね、
それでさつま焼き芋とピザのパーティーみたいなのを組んでるみたいな、去年もしたんですけど、でそれでそれの植えるのを、もう皆が帰ってから植える言ってたんですけど、まだ植えたらん子がいたので、またそれも植えに行って、はい、結構たくさん、ね、植えられたみたい で、
そ う、
で、ね、そうしてね、その子たちが興味を持ったことが、うん、その里の山が の、うん、里山で、はい、ずっと好きなことができる、もうずっと川に入ってる子はずっと川に入ってる、ってるびしょびしょなりな、
何がメインかわからない
そうですね、
川遊びがメインで、
そうなんですよ、
でもいい思い出になりますし ね、
そうですね、
これも、
はい、今度はね、その7月はね、その自分たちが植えた、はい、苗の、だいぶ草が生えてきてますから、はい、やっぱりもう一回田んぼに入って、はい、まあ、ちょっともう中干し言って水を抜きますから、一旦ね、うん、でそれからちょっと硬いですけど、うん、ジャボジャボの田んぼじゃないんです、はい、そこに入って稲以外の、はい、
草を、
冷えとか、はい、そういう草を取る、草取り、そういうのを経験してもらおうと思ってるんです。だけどね、まさか稲抜くとは思えないんですけどね。
わからない。これはわからないですね。
他の、葉っぱと稲はちょっと違うのわかるんですけど、その冷えと稲は、はい、
似てるんですか、
すっ ごく似てるんです。
そうなんですね、
はい、もう本当によく見ないとね。私も最初ねこの米作り始めた時はね、
分からなかったですか。
自分はね農家の育ちなんですよ、私自身が、だけど自分は実際に稲の中に入って草取りしたことないもんです、最初こちらにね移住してきて稲作り始めた時は、稲か分からない、
抜いてしまった、
抜いてしまった、それ悦子さんそれ稲やかなって言われてね、私
あらららら、はい、そんなに似てるんですね。
似てるんです、そっくりです。ちょっとなんか根っこの方に紫色のね、
根っこ見えてわからないですね、
根っこに近いとこね、それがちょっと違うっていうかね、なんか違うんですよ。
冷えも考えてますね。
そうですよ、
生き残りのためにね、
生き残りの、ね、手段ね、植物はすごいですね。
すごいですね、それぞれの
それぞれのね、
生存競争
が、生存競争激しいですね、すごいもう知恵がありますね。
なんか
そうです、植物はね、植物同士で話をしてるって、ちゃんとね、
そうなんですか、
はい、そういう証明もあるんですよ、なんか植物の話ですけど、ちょっと植物は植物同士ちゃんとこう伝達手段があって、で、あるところである木が、そのなんか害虫か、それともそのなんか伝染病みたいな、それにやられると、そしたら隣の、そこはやられてないのに、その隣のそこになんかこう発散するんです、そういうものが近づかないものを発散するとか、そういうね現象はきちっと捉えられてて、植物は植物同士で話してる、
コミュニケーションしてるんですかね、はい、今ちょっと弱ってるからみんな対応してねって言ったら、
そうそう今来たよっていう感じでね、なんか言ってるらしいです。
そのうち歩き出すかもしれません
ねそうですね、まあ、根っこから根っこ同士で話してるっていうのも
面白い、
聞きますね。
そうなんです
ね、だからねすごい能力を私たちは知らないだけで、
確かに朝顔とかの鶴も、よくあれ見つけて登っていくなと思って、そこにあるのを見つけて ね、見えてんのかなと思いますもんね。
そうです、そうです ね、すごくね賢い、
実は会話聞こえてるかもしれません
ね。そうですね、私もそれだからやっぱり稲 その稲のところにその冷えが入るっていうのもね、もうなんか考えてる
バレたみたいな、
そう考えてる、
こっち見
といて、そうなんですね、そうそう私は稲ですよとか言ってね、そうそうそう、冷えが言って
ませんようにって言ってるかもしれませんね。
だから間違うの、今からちょっとね今度7月の21日に、その稲のね田んぼのお世話っていうのでイベントするんです。今だいたい8組一緒にピザパーティーもしますけど、します、夏野菜でね、その時しますけど、それ今8組24組ぐらい応募があって、
そうなんですね、
もうそろそろね、
もういっぱいになりそうですね、
もうちょっと閉じようかとかいう時、そういうのがグループラインで、ね、ありますけど、
はい、皆さん応募はフェイスブックから、
はい、フェイスブック、それからフェイスブックの里の山がだよりか、はい、それともホームページ、
ホームページか、
ジか、はい、それともインスタグラムに、里山ライフっていうのを開いてるんです、はい、でそれで発信するんですけ ど、それかで、まあ、来られる方が、それと一、まあ、回来られた方とは、もしよろしかった、よろしければ言って私がつ
な、ね、
がってるんです、グループラインを作ってまして、はい、なるほど、里の山がイベントグループラインがありまして、ね、そこに入ってもらったら一斉にお知らせできる、そういうの、だからリピーターの方も中には含まれていらっしゃるみたいです。この間田植えに来た人が入ってらっしゃるみたいですけど、でもまあ本当にいろいろな人が来られますね。
いいですね、
まあ、親子でね、
世代間の交流もあるし、は
い、そのような中にもいろいろ考えていらっしゃる方がいて、やっぱりこの頃小学校の自然学校って昔ね、5泊6日かなんかよく田島の方に ね、はい、行ったりとかね、辺の、そういう施設にね、はい、ずっと5泊6日で自然学校、でもそれがね、だんだんだんだん少なくなっていくかなくなっていってる か、そういう事象、現象が起きてきてるみたいです。都会の西宮の学校なんかとかね、今まで5泊6日やったのが3泊4日になったりとか、はい、まあ、先生方もね、だいぶいろいろ仕事量多いのか、それともいろんな、まあ、いろんなことが兼ね合って関係があって、自然学校が随分減ったりとか、そういうなんで、どうもあっちの方の 田島の方のある施設は、それで運営、今までね、たくさん来てくれたから運営できてたのが運営できなくなって閉じてしまったりとか、そういうなんかどちらにとっても良くない、
ね、
子どもたちにとってもね、またこちらの受け入れ施設の方も運営できないと、まあ、そういうふうな現象も起きてきてるみたいで、そこでやっぱりその親たちはすごく考えて、ある親御さんはそういうふうなもう体験がだんだん少なくなってるから、そういうなんか塾みたいなのを街で開きながら、そこで開きながら、それを子どもたちを実際にもっと自然体験をたくさんしてくれる受け入れ先を探してるとおっしゃってまして、そういうなんか仕組みを立ち上げようとしてる人も、この間来てらっしゃいました。
じゃあその中に一つに佐藤さんのところも、
そうですね、だからもうそういうのね、もし、そういうまあ、でも泊まりのできるなんか施設を探してらっしゃる、うちは泊まるのはそんなたくさん泊まれませんし、ね、1組1組や2組やったらなんですけど、もうたくさんの人数は、はい、三田のね、今あちらの方の野外センターもね、今ちょっと閉じられてますし、もあそこは泊まりがちょっとできなくなったみたいな感じでおっしゃってましたから、それも無理だけど、まあ、そういうのでもっと子どもに自然体験をっていうのを、ね、考え
ていらっ
しゃる方も出てきて、そんな方ともつながったりとかね、だんだんできてきましたしね。まあ、それとかやっぱりこの間県庁にプレゼンテーション行ったんですけど、はい、やっぱり今農業に携わる人が随分減ってきまして、はい、でもう今の時代の の年代の方は、なんとか70代、80代の方、はい、うちの方のね、高平の方もそうですけど、70代、80代の方が担ってる状態ですね、はい、でそしてそれがやっぱり次の代の人は、もう農業しないというね、いつもお話しするようにね、そういう声もちらほら聞こえてきますけど、やっぱり国や県も考えてるらしくて、農に携わる人材確保事業支援というので、まあ、補助金もね、出して、そういうSNS の発信とか、まあ、そういうようなものも踏まえて出してくれるという申請書をね、また行って昨日おとついプレゼンテーションに、またなんかここ1週間に1遍ぐらいプレゼンテーションに行ってるんですけど、
プレゼン行くか田んぼに行くかみたいな、今
申請書一生懸命書いて、ね、でプレゼンテーション行って、帰ってきて田んぼして、
忙しい、
はい、でもやっぱりそうしてみてますと、そういうふうに、まあ、危機感はやっぱり県の人たちも考えてくださってるし、
次の世代がね、いないってね、
そうなんですね。でまあ、私たち の高平地域は割と移住者でも、ニュータウンから越してくるとかじゃなくて、はい、大阪とか、はい、それから神戸とか、はい、それから
吹田、ね、
吹田とか、はい、市外からの移住者 で、うん、でまあ、私たちの活動をこう一緒にしている人で、あるいはもうその前にも来られた方に家の世話とかさせていただいてるんです、三田市のスマイルチームの第1期生なんですけど、はいはい、でそういうので、まあ、高平に移住してみたいとおっしゃる方に、家のお世話とか今までずっとしてきまして、でやっぱりその人たちは、まあ、うちのこの農的暮らしですね、それとそれから自然エネルギーの活用の暮らし、はい、それをそのモデルにしたっていうのは大きいなと思ってまして、そういう実際に自分たちがそういう暮らししておりますでしょ、はい、自分たちの食べる米は自分たちで作り、はい、野菜を作り、うん、でエネルギーは地産地消でその、はい、ま、森の薪を使ってストーブをしたりとか、ね、あるいはお風呂炊いたりとか、まあ、そういう実際に目に見えるモデルを作らせていただいて、この8年間、はい、でそれを見てやっぱり自分たちもこういう農的暮らしとかしたいなっていうのを描いて、で一緒に活動しながらそのうちに家が見つかって、はい、それでまたそこにご紹介して、で実際にこっちにお世話した方で、今若い人ですけど、それからつながったグループで、はい、今もう2兆ぐらいね、はい、広がってやってらっしゃる方も高平にいらっしゃいますし、それから、まあ、女の人一人で大阪から来られた方は自分で稲を作ってらっしゃいます、その方はお蕎麦をね、はい、手打ちを 小垣で、はあ、あの師匠に習われて、で生産組合の人と一緒にあのお店ね、毎週土曜日ですけど、はい、あの師匠のお手伝いしながら、あのそういうなんか地域に根ざした活動をしたりとか、あるいはこうもう一人の人は尼崎から来た若い、はい、その当時は20代で30代の夫婦でしたけど、その方はあの、まあ、初めは里の山で一緒に活動していましたが、今もしてますけど、あの自分のブランドを立て上げて、米ぬかのふりかけとか作ったりとか、金柑 の, あのジャムとかね、金柑 の, あの砂糖煮とか、ね、そういうのも自分でブランドで
立ち上げて、
で各で、ね、かつ自分の田んぼを持って、そこであの都会の人やっぱりね、読んで
体験もしてもらう、
それをあの三田市のワンデーのトリップと一緒にこう、はい、あの提携して、でやってもう50人ぐらい来てるみたいで
ですね、
あの朝と午後に分けて、でそういう活動を、したりとかする人、その人が今度あの地域食堂を、明日プレーがプレー地域食堂
立ち上げるんですか、
はい、あのやるんですけど、やっぱり地域で一緒に釜の飯を食べるので、地域のコミュニティ里カフェ言うんですけど、そこであの新しくね、あの企画をあの立ち上げまして、でそこでみんなで、まあ、その高平のお年寄りも子どもも大人もね、一緒にそのあの月に1回ですけど、ご飯を一緒に食べましょうって、でその食材はそのいろんな人からお米とかもらったりして、でもすごく低価格 でそういうのを1回やりましょうっていうのを、まあ彼女が描いて、で一緒にこれ若い、まあ、もう彼女が描くと若いお母さんが寄ってきます。やっぱり若い人が誘うと若い人が来るんですね、
同じような世代の方、
あれ不思議だなと思うんですよ。です、ね、本当にあの、私の年代が誘うと私の年代
同世代がやってくる、
やっぱり若い子が誘うと若い人が
集まると、
あれはいいですね、
なんでしょうね、あれね、は
い、そういうので地域食堂を、まあ、明日プレ、
ね、スタートするんですね、
スタートするんです、で、まあ、やってみよういうので、まあ、やってみたりとか、
いろんな動きがありますね。
そうです。またもう一つはすごい古いあの建物ですけど、あの交流センターの近くにあるんです、はい、そこでも若いニュータウンの若い家族、何家族、5家族ぐらいで、新しくあの、その農的暮らしなり、あるいは手仕事とか、そういうのは、まあ、あのいろんなことを、まあ、子も育てたりとか、なんかそういう若いお母さんたちがこのみんその集まったみんなでみんなの子供を育てていく、
ね、
そういうのがね、こうポコポコとね、光月ではやっぱり光月の古い、あのかやぶきの家のところで里山の整備をする人が、いよいよその隣のずっとその里山整備を隣の方が見てて、ああこんなにしてくれるあの人だったら、あのその人に家買ってもらいたいってなって、その方にニュータウンの方ですけど、その方にうちのね里山もね含めてね買ってくれないかって言って、まあご家族の反対もだいぶあったみたいですけど、今更という感じでちょっと年召してらして、でもその方はやっぱり自分はやりたいってなって、そこを買われて、まあそこを拠点にまた里山整備とか、まあ農の方もね米作りもしたいとおっしゃってましたから、またそこにも出ていくし、まあはずがはずがでまたあの前からね引っ越してこられたね、もうだいぶ6、7年、その方も今あの野暮の会というのを開いて、そういうグループがその里山にあの高平にポツポツポツポツとね生まれてきて、新しい世代の方がこう入ってきて交流をして、そしてあの田んぼをやったりとかね、耕作放棄地の田んぼをやったりとか、そういうなんかあの動きがね、出てきたのがね、すっごくねあのなんか一つ の, あの中山間地域のこれからの高齢化社会の一つの解決策、
そうですね、
課題解決に、
はい、なりそうですね、
そうですね、そういうのがね、あのこれからもね、あのずっと一緒にねやっていけたらね、いいかなと思ってまして ね、
いいモデルケースになりそうですから、
そうですね、それをね
全国に広げていったら、
そうですね、いいなと思いまして ね、で、まあ、あのこっち来られる方にね、また家もね、この間も一つあの家が、まあ、売りたい、はい、売りたい、まあ、その空いてるんだけどって言って親戚の方がね言ってくれて、で今また一つ紹介しようかと思ってるんですけど、
いろんな動きがありますね、
そういうなんか動きを 広めていけたらいいかなと、
広がっていってますよ、もう。
そうですか、
ね、動いてます。そんな中佐藤さんもいろんな句をね、自然の中で読まれておりますけども。
そうですね、
今回どうですか、なんかいい句は生まれましたか。
そうですね、今回はね、6月ですね、もうやっぱりこの頃は、だいぶ鳥もね、
はい、
あれの、4月の5月の鳥と変わりましてね、だいぶいろんな 4月はやっぱり山を笑うとか出してましたけども、でもこの頃はてっぺんかけたかっていうね、鳴く
てっぺんかけたか、
はい、そう鳴くようなね、鳥も出てきました。
そう聞こえるんですね。
そうです、
ね、
はい、東京特許局か許可局とかいうのも、はい、その辺も出てきますけどね、はい、でホトトギスですね、
ホトトギス、
はいはい、うん、でそんなんで私は里山のついの住処にホトトギス、今日を盛りに鮮烈な声というのがあって、
元気に泣いてる様子。
ホトトギス、森に響く声高く、みなぎる正気、きらめく緑とか、そんなのがあったり、またあれがツユクサが咲いてまして、ツユクサはまたあれですわ、月草っていうんです、
月草、
はい、でそれを昔の呼び方ですけど、ね、月草のつぼみの上をホタル飛びっていうのがあって、
もうホタル、
はい、ホタルがね、今年はホタル多かったです。
そうですか、
はい、私たちのところにね、阿弥陀橋いうのがあって、そこに大阪から友人が来まして、それでご案内したんですけど、はい、まあ、おばあちゃんと、ま、孫で、孫は今兄弟の大学院に行ってて、で池なんかに浮いてる、なんて言ったかな、おもだかっていうね、水草です、はい、それを研究してるんですよね。そのおもだかの、その全国で、その中から因子を取り出すとか、なんかそれをしてちょっと違う因子が見つかったりするんだけど、それがその傾向がどんなものかっていうのを、西は広島とか、でこうやっての東は岐阜とか、今あの辺までゼミの先生と一緒に行って、いろいろその雨高を採集して、それを分析してる、なんか今大学院1年生ですけど、まあ、その子はそのちょっと学校に行けなかった、中学から高校の時に、うちへよくそのおばあちゃんが連れてこられてて、もう家にいてたら、大阪の阿部のはるかさんの近くですから、家にいてたらもうゲームとかね、そんなんばっかりしてる子が、うちへ来るともう網となんかそういうバケツ持って、もう全然家にいなくって、もうそこら中歩いて回ってましたわ。そんな3泊4日ぐらいで何回も来てたりしてて、でもうそこら中の池とかね、いろんなとこ行っててね、で私パッとあれ何とか言って一緒にちょっと行った時に見たら、プラプラプラプラっとね、
その答えてくれるんですね。
答えるんですよ、私へーとか思ってね、思ってましたけど、
その子が、ね、その道に進んでたんです
ね。それでね、兄弟に進んで、で大学院まで進んでね、
すごい
今 ね,
ね
で、またこの頃もよく来るんですよ。で来てもやっぱり一日中家にいないですね、
もう外に
出て、もう外に行っていろんな池があるんですね、ため池が、はい、そこをずっと巡ってね、なんとか山椒魚って言ってね、すごいまあね、その見つけてきたりね、でそれとかそのまだ来ないでズブルネだって帰ってきましてね、どうしたん言ったら
ハマったんすかね、
池にどっぽんハマったって
夢中になるとね、
そうなんです、
足元がね
もうびっしゃびしゃになって帰って
ハマっちゃうんです
もうそれぐらいね、うろうろうろうろと歩き回って、その川の向こうのね、ところの方までため池行ってきたとかね、もうびっくりしました。
行動背景
だんだん広がって、でもすごい来たら行動的にね、なんかそういう自分の本当にやりみたいね、ことをもう目指してやっていける子が育ったりね、
はい、それもこ う,
そう、
ね、高平に来て佐藤さんとこ来て、その道にこう ね,
そうですね、
どんどん
何か興味があることが見つかってよかったなと思いますし、まあ、そういうふうにね、学校に行けない子も、こう行けないとか行かない子もね、エネルギーすごくあると思うんです。だからそういう人もこちらに来てね、まあ、親もそういうふうにこう解き放ちてね、その里山に、それで親もゆったりと過ごし、で親も自分たちだけの問題としてね、捉えないで、その同じような悩みのあるその 同じ親同士こう意見の交換とかね、その一緒にお茶を飲んで、ちょっとホッとしたちょっと時を過ごしてもらって、子供は子供で思いっきりそこでエネルギーを発散して、そういうね、あの場にも使ってもらったらいいなと思ってまして、
は
い、
ぜひまた皆さん、そうですね、情報はあの Facebook とかホームページなどでね、最新情報ありますの で、 す、ね、はい、参加していただきたいなと思います。す、ね、はい、すいません、スタジオが暑かったみたいですね、はい、ごめんなさい佐藤さん、汗だくになっちゃってごめんなさい
私汗かきなんです、すごく
すいません、いや、はい、暑いんです、ここ
でも あ、 のあれですよ、あのもう夏ですから
夏ですか、すいません、はい、ということでまた次回は今度、はい、7月になります ね、はいはい、すね、またいろんな動きがあると思いますので、はい、またお話をお聞きしていきたいと思います。ありがとうございます、この時間は里の山がとっておき情報ということで、里の山がから佐藤悦子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。